それでは今日の本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書箇所はハバクク書2章の2節から3節です。主は私に答えて言われた。幻を板の上に書いて確認せよ。これを読む者が旧詩として走るため、この幻は定めの時について証言しており、終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、恐れることはない。それではハバクク書2章2節から3節を内藤さんが聖書箇所に選んでくださいました、分かち合いの時を待ちましょう。でまずハバクク書ですけれども、こことても難しいので、私申し訳ないんですけど、ウィキペディアで、調べたものでちょっとお読みしますね。でハバクク書、じゃあ読みます。ハバクク書はユダヤが直面する民族的困難が増大する時代にあって、疑念が、疑念がついてきた神への絶対的な信頼と能力の妥当性という問題を扱っている。だから疑念が神様に対して疑いが起こってきたんですね。それでそれの神様に対する絶対的な信頼と能力の妥当性という問題を扱っています。この時代の中東においては、神の絶対的な権能はそれを崇拝する国家の国力と直接に結びつけられていたのだ。ユダヤ民族の衰退はこれを疑わしめるものであったが、ハバククは民の悪行に対する神の怒り、異民族による怒りの執行という観点に立つことによって、民族的困難と神への信頼を両立させる。同時にここにはそのような他の諸国にも威力を及ぼす神の絶対性と将来の救済、怒りのうちに憐れみを忘れる神という観念が見られる。神は終局においてその支配をあまねく及ぼし、その民を救い、彼らに、適するものを滅ぼす。ハバククは現在また近い将来ユダに挑む神の怒りと、遠く待望される神との和解と救済をその予言の中で提示している。ということで、この箇所なんですけれども、このハバクク書もここの箇所も、そのユダヤの民がその他の諸国に、敵対されて、それで追い詰められていて、で神様どういうことですかというふうなことをいろいろ話している中でここが出ています。だからそれは主は私に答えて言われた。幻を板の上に書いて確認しよう。これを読む者が旧詩として走るため、この幻は定めの時について証言をしており、終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、恐れることはない、というふうなことになっています。なんとなく背景分かった？大丈夫。でなんか久さん、ハバクク書について説明を前してくださったという話なんだ。
今ので説明したやつ
で、どう、なんか人の口でこれ私読んだから、読むものってなんとなくぴったりこないじゃない、人の口でなんか言うとどんな感じでしょう。
ちょっと待ってね。7月にね、ハバクク書についてお話しさせていただいたんですけど、あの時の自分のアプローチが違うんで、あの時はすごいなんか偏った使い方をしましたこの箇所を今白状すると。だけど普通に考えると、そのさっき説明があったように、バビロニアとかそういうとこからイスラエルはユダヤか、やられてて、それでハバククが神様に対してどうしてくれない、どうなってんのっていう疑問を持って叫ぶような祈りをしてたら、神様が今後そのバビロニアがどうなるかっていうのを教えてくれて、この教えてもらえる前のことかな、 と待ってよ、あ、教えてもらった後か、これは。ちょっと待って、順番忘れた。うん、とにかくその神様からの予言があって、それをまあ伝えろと。でその後、まあ、敵は懲らしめられるのだということが分かった。ハバクは三章かなんかですごい賛美の歌を続けるっていう感じです。はい、大体大まかなことはそうなんだけど、まあ気づいた方もいらっしゃると思いますけど、3節に終わりについて告げって書いてあって、これはねちょっと他の訳だと、前回自分、まあ、この教会で大体新改訳使ってるからこのまま新改訳使ったし、2節のこのこれを読む者が旧師として走るためにっていうのが、口語訳とか新共同訳より言語に近いということらしいので、まあ、新改訳そのまま使ったんですけど、新共同訳では、はい、で3節がちょっと違うのが、
見てる、
定められた時のためにもう一つの幻があるからだって書いてあるね。でそれが終わりの時に向かって急ぐっていうのがあって、もう一つっていうことは、ここで神様が約束されてるそのバビロニアとかそういう敵の勢力に対することじゃなくて、もう一個ある、それが終わりの時って書いてあって、まあ大体想像つくとは思うけど、クリスチャン、旧約聖書だけじゃなくて新約聖書も信じるクリスチャンの人たちは、これはまあ黙示録に書いてあることかもしれないみたいな、そのこの世の終わりというか、要するに試合やめますね、はい、
あでも2節も分かりやすいよ。
2節はだからさっきも言ったけど、新改訳の方が元々の言語に近いんじゃないかって話ね、うんうん、だからちょっと意味が違ってくるね、2節は、うん、走りながらでも読めるようにっていうのと、
うん、
旧師として、それは配達みたいな人として、うんうん、旧師が持って歩けるよ、持って走れるようにっていうのは意味が違うじゃん、
うんうん、
だから新改訳でいいかなと思うんだけど、口語訳とか新改訳ではないんだけど、新教だけにはこのもう一つの幻っていう書き方がしてあるね。だからそれがすごい気になったのは、で調べたら、この終わりの時っていうのは結局クリスチャン的解釈で言うとイエス様の再臨のことを言ってるのかっていう説もあるという感じ、うん、こじつけって言われたらそのままでやけど、
うん
うん、そういう解釈もあるそうです。でまあ、このここってまあ簡単に言うと、要するにその神様から言われたことを人に伝えるっていうのと、あといつかわからないけど時は来るっていうこと、だから人に伝えるっていうのは2節だよね。神様から言われた、神様から見させていただいた幻を書いて人に伝えるっていうのが2節で、でもその幻の時っていうのがいつ来るかはわからないけど、ここに遅くなってもそれを待て、ね、それについてまやかしを言ってはいないね、それ嘘はないよと。でも遅くなってもそれは待て、それは必ず来る、遅れることはない、遅くなってもそれを、遅くなるっていうのと遅れるっていうことは何かというと、神様の時があるっていうことだよね。要するに神様の時という、神様のタイミングっていう意味では遅れるってことはない。でも遅いと感じるのは人間のこと、遅いって感じるのはその、まあ、微妙なあれやけどね、その表現が。で世の終わりがいつ来るかっていうのは、よく多くの預言者たちが勝手に逆算してね、何年何月何日ですよって言い切って、それがそういうのが大体10年か20年か分かんないけどね、数十年に1回はそういうことを言い出し始める人がいるわけで、うん、そういうのじゃなくても、とにかく神様のタイミングがあるからそれを待ちなさいという意味にも取れるって感じです。
うん、
うん、まあクリスチャン的観点で見るとね、そんな感じです。
うん、私もでもこれは週末のことかなと思いながら、うん、読んでいたんだけれども、
今取れるかな、
うん、取れるかなって読んでいたんですけれども、 じゃあこれを、題材にして、でみんなでこう話し合ったりとか思ったことをちょっと明かししましょう。
難しいけど
ね、うん、難しいけどね。キジさんなんかある？
あのこれは確か、あの私もそう思いますね。これはね、やっぱりその終末論のことを予言していると思うんだけども、あのただ本当にその日がいつ来るかわからないっていうのはイエス様もおっしゃってるし、あの、まあ、要するにあの今の本当にコロナの状態において私もいろいろウェブサイトを見て、その牧師の、まあ、ウェブサイトってそのクリスチャンのウェブサイトを見てね、 YouTube なんか見てあの、まあ、メッセージとか聞く機会もあるんですけれども、まあ、今はちょっと忙しくてそれがないけど、まあ、ちょっと前はよく聞いてたんですけどね。やっぱりその時でやっぱりある、まあこれはあの誰かが言ってたけど僕は知らなくて、それ一応カルトの部類に入ってるよと言われてるのを聞いてたことがあって、まあその牧師が言ってるのはもう来ますって言ってんだよね、うん、もうこれは来ると、もうこの状態を見てくださいっていう感じで、でそれをずっとこうなんで来るかっていうのをずっと流してるの、まあ自分は聞いてて、そのあのなんていうかな、クリスチャンの観点から見たらすごい、まあまあまあまあそれはそれでもいいのかなというのはあるんだけども、ただあのまだ神様を知らない人に対してどうなのかなとかっていう思うんですよね、やっぱり。あのうん、やっぱりまあ あやさんなんか言ってたけど、脅しちゃダメだよっていうことね、昔言ってたことあったよね、やっぱ脅しは良くないよっていうのは、まあ確かにその脅しっていうっていう脅迫みたいなことになりかねないということになる。でもあの聖書に書かれていることはあの必ず来るというのを私はもう信じてるから、あの例えばその旧約聖書からこうずっと読んでいたら、私も旧約聖書とかちょっと最近読んでて思ったんだけど、やっぱり一番最初にあのアダムとイブがやっぱり神様に逆らって、そこから始まって人間の罪がなっていって、でその次にあの、なんだっけ、バビロンがこの、あ、バビロンは後か、ごめん、ノアですよね、ノアの箱舟があって、人を信じない、あ、人じゃない、神様を信じない渓谷を破り、でまた全人類が死んじゃう、で今度はバビロンがあって、その神様に近づこうと思って天井まで塔を上げる、そしたらその塔が崩れて、でおまけにお前たちの計画はあの良くないと言って、神様が言葉を、いろんな言葉を与えるね。この時に人種も与えられたのか、まあこれは私の想像ですけれども、あのだから人間罪を犯していってると、やっぱりあのやっぱり神様っていうのは警告を与えていく、それはやっぱり聖書にも書かれている。だからそういうところも突き詰めて、やっぱり自分たちは考えていかなければいけない。であの例えば私が日本に帰って、東京のど真ん中の新宿なんかであの路傍伝道するね、まあ、私が歌を歌って、であのこの世は滅びますよと、いずれそういう伝道すると、多分ほとんどの人がもうちょっと頭おかしいんじゃねえかと思う人がたくさんいると思うんですよね。この人ちょっとおかしいんじゃないか。 でもね、この伝道の仕方がいいか悪いとかいうのを後にして、でも神様が言ってることはそういうことも含まれてるんですよ。だからその伝道の仕方がいいとか悪いとかじゃなくて、そういうことをやっぱり自分たちも一人一人の心の中にですね、やっぱり聖霊様と一緒にこうどうですかって言いながらね、うなんやねんつって考えながらね、進むのも私はクリスチャン の時代の中の時代じゃないわ、生活の中の一つだと思ってますけれども、はい、以上。
うん、なんかその警告ってさ、よくわからんけど、なんかそういうノアのあれとか、その塔の話とか、なんかそういう警告も含めてのイエスの十字架だと思ってたんだけど、ちゃうのかな。そういう、もちろん神様の警告はあるんだけど、なんか人類全体に対するとかね、
うん、
そういう警告もひっくるめての十字架だと思ってんだけど、それ解釈違うのかな。そういうのも全部イエスが背負ったっていうふうに自分の中では勝手な解釈があるんだけど、違うのかな。
あ、もちろんそうだと思いますよ。でもそれで全ての人たちがこの何ていうか、やっぱり最後の審判ですよね。ヨハネの黙示録に書かれてる、そこに行き着くと、その救いっていうのがやっぱりそこでこの本当に難しくなると思うんですよね。
警告がないと、
いや、そのイエス様が十字架にかかったという警告はで、全てその罪は許されて、何て言うんで言いますか、アダムから始まって、そのノアの箱舟とかって、それも全部チャラにしますよっていうのは、それは僕はいいと思うけど、でもこれからのその生き方ですよね。イエス様がその十字架にかかったということに、なんて言いますかね、やっぱりみんながこのなんて言いますか、その目を向けてね、その行かないとやっぱり最後の審判が来るんじゃないかなと。
最後の審判どっちにしろ来るんだろうけど、うん、それまでの警告っていうのはどういう意味なのかなと思って、
まあ、警告っていうのは
出ないと、例えばほらテレビで出てる伝道師とかでよくなんかハリケーンが来るたびに神の怒りだとか言ってる人いるじゃないですか。
ああ、そういった警
告、いや、でもそうなっちゃうじゃん、どうしてもなんかノアの箱舟とかタワーの話とかとか
し忘れると、警告というのは要するに死んだ後ですよ。その後がどういうふうになるかという、
ああ、そういう意味での、
そういう意味での、うんうん、そういう意味ですよ、私の言ってるの。
だから旧約聖書にある神様の刑罰とまた違うわけね。
いや、でもやっぱり黙示録に書かれているように火の海になるとかっていうのは、私は
死んだ後じゃん、
うん、いや、私たちの時代に来るかもわからないし、それは、
うん、それは終わりの時代に向けての話だ、
うん、私たちの時代にも来るかもわからないし、そういった警告ですよ、うん、でもう自分が死んだ後の、どういうふうになるかっていうのを、まあそれは私は直接的には言いませんけども、聖書に書かれてるのを見るとやっぱりこれはもう本当に、
うん、だからそういう時が来ますよっていう警告ね、
う
ん、
そうそう、
うん、それまでの過程の中でどうのこうのじゃなくて、
だからといって自分もなんていうか、そんなのいちいちいちいちこう24時間考えてるわけじゃない、なくて、やっぱりラブジョイチャーチじゃないけども、ジョイも必要なんですわけですよね、ジョイね、楽しみ、やっぱりなんて言いますかね、その中でやっぱり神様は言ってるじゃないですか、 楽しんでくださいねと。でも俺忘れちゃいけないよと、そういうことだと思うんですけどね、私は。難しいけど、うん、
私はですね、この私がもしこれについて考えるとすると、私はその教会に来て洗礼を受けて、で今教会生活を送ってとかいうふうな時に、すごく人に主張したいとすれば、神様のがとてもよく私にしてくださっているとか、イエス様が私によくしてくださっている、で私が、気づいているにしろ気づかないにしろ、全ての罪のために、チャラにするために亡くなってくださって、それでその恩は計り知れないというふうなところがあるんです。それでもし私が教会に、誰かを誘うとしたら、そこら辺が主張したい第一のポイントなのね。だから幻を板の上に書いて確認せよって言って、これを読む者が教師として走るためにっていうふうなことをやった時に、聞いた時に、やっぱり伝道のことを考えるんだけれども、終わりの日が来てしまうって言った時に、週末がね来てしまうっていう時が来た時に、じゃあ何を伝道したいかっていうふうなことの、私としてのポイントはやっぱりその神様の愛とイエス様のその愛とで、そういうふうなそのをたくさんの慈悲をいただいているっていうふうなことを、伝道したいっていうふうなことがあって、それでまあこれこの前の内藤さんのあれとつなぐ態度と話していた態度とつながるんだけれども、内藤さんがたくさんの人を連れてきて、その時のいいじゃんいいじゃんやればいいじゃんみたいな感じのでたくさんの人を連れてきていた、それで何か集会があるとしたら、チラシちょうだいチラシちょうだいっていうふうなことで、早くチラシちょうだいっていうことをよく言われていて、それでとにかく配っていたっていうふうなところがあって、だからそういうふうなことを考えると、なんて言うんだろう、人の気持ち、今言っちゃいけないんじゃないかみたいな感じの気持ちを考えるよりも、走ってなんかやる時もあるんじゃないかなっていうふうなところをなんとなく私はぼんやり考えていて、そう考えると週末いつ週末で来るかわからないけれども、それになった時に人に言いたいことはやっぱり神様の愛だなっていうふうなところ私の中ではあるのね。それでこれはやっぱり今まで何回も言ったように、この何を伝えたいか、何を伝えたいからクリスチャンになってほしいかっていうふうなところが関わってくると思うんだけれども、それでよく終末のことを言って、滅びる、あなたは滅びたくないんだったらイエス・キリストを信じなさいとか、死んでからこう、ね、地獄に行きたくないんだったら信じなさいというふうとか、洗礼を受けなさいとかいうふうな進め方も、その人の中でそれが大きければ、ここ進める人の心の中でそれが大きければ、そういうことはありえるし、それもありなんだと思うのね。で私がもしやるんだったら、そこら辺はなんか私は薄ぼんやりしているかというか、その怖さというのがまだ計り知れなく薄ぼんやりしているので、どっちかというとその愛の方を伝えて、明日週末になっても後悔しないかって言ったら、もしかしたら後悔するかもしれないから、うん、言いたい時には言った方がいいのかなっていうふうなことを薄ぼんやりと考えました。うん、そんな感じかな。それで、じゃあマリーさんは何かあります？
難しいですね。今あやさんが言われた愛ってなんかやっぱ永遠なんだなって思うんですよ。で、私も皆さんと同じで、ここで言われた終わりについてっていうのは、バビロンが滅びて裁かれるとかそういうんじゃなくて、やっぱりもうクリスチャン的な終末論で、全くの終末論だなって捉えていて、で、遅くなっても、人間に遅くなってもそれを待って、置くけど、そこに矛盾というか、遅れることはないっていうふうに書いてあって、でも、それは人間が、今神様は何をしてるんだろう、こんなに祈ってるのに、ってこう思っていても、私たちの想像をはるかに超えて神様ってずっとずっと働いてくださっていて、それがやっぱりもう何千年も前に生まれたイエス様が私たちの罪のために十字架にかかってくださって、その出来事っていうのはもう何千年前に行われたことなんですけども、やっぱり今この現代の中で何千年も経ってこの地球上の何億人のクリスチャンがやっぱりそれを、その愛を私たちのために死んでくださったイエス様の愛を思い起こしてこうやってずっとこう礼拝し続けている、それを他の人に伝えようとしているっていうのはやっぱりなんかこう神様の愛がこう受け継がれていて、それって永遠のものなんだなと思うんですよ。だからやはり私もさっきあやさんが言われたようにそこを伝えていくのが私たちの役目っていうか、その終末論的な恐れさせる信じなきゃ滅びますよとかどこに行くか分かりませんよではなくて、イエス様がさ私たちにしてくださったように隣人にも働かせていただくっていうのがこう、ちょっとうまく言えないんですけど、そういうことなのかなっていうのと、なんかこうその人間の一生の中ですごくこう神様って今何してるんだろうって思われる時でも、やはりペトロだったかどっかの新約の中の言葉を思い出したんですけども、主の御前では一日は千年ぐらいのようで、千年は一日のようでありますということで、やはりこう、先ほどの話につながってくるんですけども、何千年前に私たちのために生贄になってくださった、私たちの罪のために亡くなってくださった神様の愛はやはりここに生きているんだなっていうふうに思います。ちょっとハバクク書と離れたかもしれないんですけど、はい、そんなぼんやりとした感じです、は
い、いやその箇所でも自分もそれを思ったからさっき出してたんだよね。ペテロの第2ペテロの3章8節です。第2ペテロの3章8節で、主の御前では1日は1000年のようで、1000年は1日のようです。だからその人間の時間の感覚とはまず違うからっていうことですね。
幸子さん、なんか思うところある？
なんだその話題は。
一つ、確認は、この幻っていうのは神様が誰かに見せた幻ってこと？
幻っていう言葉がすごい、クリスチャン用語としての幻っていうのはすごい普通の幻より広い、予言も幻になっちゃったり、そのなんかビジョンも幻、ビジョンってこのビジョンじゃなくて実際見る、なんだ、砂漠の中で見るようなそういう心境みたいな、そういうんじゃなくて、なんて言うんだろう、将来的なビジョンもクリスチャン用語で幻っていうことがあるのね。あと神様からの予言も幻っていうこともあるし、まあこれちょっと覚えてないけど、
でもその前はなんかね、
言葉で言われたんでしょ、
その前はね、こういうことがありました、こういうことがありましたってハバククが話していて、うん、そしてこの幻をじゃあ見せるっていう感じになるんで、
実際に見せたのかな、言葉で言ったんじゃない、
いやその前はね、なんかあれだったと思う、
絶対見せされてないのかな、
ハバククが喋っていたんだと思う、その衣装は、
うん、だからここから幻見させられたわけでしょ、
う
ん、
そうそうそう、
だからそれがなんかね、予言のその概念を幻っていうこともあるみたいで、すごい普通の一般の日本人が言う幻よりも意味が広いことがあって、
じゃあここで言ってる幻っていうのはその終末論についての、
いや具体的にはそのバビロニアとか、うん、そういうあのユダを攻めようとしてる国が、うん、あの最終的には落ちるよっていうことなんだけど、さっき言ったようにもう一個の幻もあるっていう、うん、その終わりの時だっていう文が、うん、それがあのここには明確には出てなかったと思うんだけど、あのバビロニア以外にも先に終わりの時があるよっていう解釈でされることが多い、
ね、
なんか一番最初の 一節の最初にね、預言者ハバクが幻で記された託宣って書いて出てるんだけど、幻で記されたっていう風に書かれてるのね、
うん
うん、で預言者の嘆きって言って、こういうことがあります、ああいうことがありますっていう風に言って、実際は神様がそれに対して答えている、何か答えていて、それでまた預言者が聞いて、ハバクが聞いてっていう風な感じだから、何を見たとか書かれてるわけじゃなくて、答えてる感じになってるね。
じゃあ要は解釈の仕方としては、そのあの時代のその状況の終末だけじゃなくて、この世の終末っていうふうな見方もあるってこと
ね。まあ、もちろんクリスチャンだけどね、ユダヤ人はそう、ユダヤ教の人はそういう見方してないかもしれないけどね、
うんうん、
だからさっきの神経大学のを自分が持ち出したかったのは、もう一個幻があるっていうのを書いてあるから、うん、他の役にはなかったよね、うん、あ、なるほどって思ったわけ、うん、だからまあどうにでも取れちゃえば、どうにでも取れるんだけど、
まあ、だから私が思うのは、星には寿命があるから、いつか必ずこの星の終末が来るじゃないですか、
うん、それは終末って言い方するかし
ら、言えば星が終わる、星が死ぬっていうことね。でもそれってすごい時計が長いじゃないですか。で、私たちが持ってる時計っていうのは、まあ、たかだか100年で、その自分たちの時計ではとてもなんかね、想像がつかないけれども、神様の時計で見れば、それは必ず来るぞって。私たちには想像ができないけれども、いつ先なのか分かんないけど、神様の時計で言うと必ず来るんだよ。その次に一人一人の要は心の在り方が、その今の自分たちが置かれているこの世界を超越したところに要はね、平安があるっていうのを知ってると全然怖くないじゃんみたいな、そういうことなのかな。
そういうこと
だよね、うんうんうん、で、思うのはイエス・キリストは2000年前に、ね、30何年しか生きてないんだけれども、彼はなんか神様の時計を持ってるから、その彼がいた時代のだけの人々の罪だけじゃなくって、ずっとずっと先の後の長い時計での全ての人の、これから生まれるであろうたくさんの人たちが同じように犯す罪を、ね、前もって背負っていったんだねって思うと、なんかね、自分たちが持ってる時計っていうのがすごいちっちゃいから、うん、虚しいっちゃ虚しいけれども、もっと長い時計があって、それで見るとなんかいろんなことが気が楽になるなって。 思うわけです。はい、よくわかんないけど、はい。
うん、でもなんとなく時間の感覚が今の話でちょっと広がった感じがしてすごい面白かった。うん。うん。で、石田さんなんかある？
うん、いや十分喋ってあります。
そうなんだ。
あのね、
うん、
あの聖書っていうのは、あの、ま、僕はこの聖書っていうのは最、ま、最近というかね、これはもう神様に書かれた真実のものだと僕は信じてんですよ。信じてなかったのに、なんか最近そのやっぱり聖霊だと思うんだけども、うん、その
最近っていうのはいつなのかすごい、
そうそうだね、2、3年、あ、2、3年じゃない、本当このコロナのなってからですね、
そう言われるから、
うん、でね、面白いニュースがあったの、これちょっとね皆さんにシェアして、それも日本のニュースね、今あのアダムの話とか、あのバビロンの話、あ、バベルの塔の話とかね、そういうことちょっと言ったんだけど、もう一つありましたよね、ロトの話ね。ロトってあの要するにあのアブラハムの甥っ子で、あのなんだっけ、ソドムとゴモラに、あのロトは行って、こう俺は金儲けするんだとか言って行って、でそこに行ったらもうなんかこのもうすごいもうあの人たちがいてね、もう本当に貪欲なね人たちがいて、で神様がその町を滅ぼすということ言ってましたよね、そういう話がありますよね。でアブラハムがあのじゃああの何人、100、最初何人、100人だったかな、ちょっと忘れたけども、でだんだん減らしていって最後の10人あの神様を信じる者があったらその町を滅ぼさないでくださいって、ロトもいますから私のおいのっつって言ったんだけども、その10人っていうのはね、まあこれはまあいいんですけど、10人っていうのはロトの家族の数みたいですよ。だからアブラハムが10人行ったらあの町を滅ぼさないでくださいって言って、で結局あのロトの家族たちは逃げるんだけど、やっぱり10人じゃなかったんだよね、うん、で結局滅ぼすんだけども、で結局滅ぼしたんだよね、ね、その話ご存知ですよね皆さんね、ええ、これがねあの僕本当びっくりしたのよね、日本のニュースでこれね、毎日報道だったか、アナのニュースだったかな、あの YouTube 見たらね、1週間ぐらい前見たんですよ、あの話は事実だったということをね、隕石が降ってきて本当に火の海にしたんです。知ってます、そのニュース見ました。それを最近その日本のニュースだよ、日本のニュースでね取り上げてんの、
普通のニュース、
普通のニュース、民間のニュース、あったんだよっていうのもね、この真面目な顔してね、
あのそれ真面目な顔だろう
アナウンサーの若いお姉さんがね話してました、
それいいか、
うん、僕あれ見てね、やるじゃん日本のニュースと思ったね俺はまあただそれをねちょっとシェアしたかったんですだからバイブルはあれですよ、やっぱり本当ですよ、
なるほど、
うん、ということ、
普通のニュースでやったの、
普通だよ、あれ、あ、ある、ある、こん、あ、もしか履歴に載ってたら、
はい、
あの送ってあげます皆さん、
うんうん、
それじゃあ忘れた、もう自分のことばっかり頭にあってね、あ、
これであの YouTube 専用のニュースだったら笑うけど、
ね、違うって違うあ、うん、多分履歴に残ってるから、
あ、そう、うん、お願いします、
うん、
みんなで見ましょう後でね、シェア、
はい、
本当びっくりしましたよ、
はい、
はい、
あとは何かありますか、久さん自身 の, あの人の解説にこう話をしてるだけだったんだけど、久さん自身の
なんか十分喋ったやんこれ
本当
いや前もう2ヶ月前になるけどさ、うん、そういうことですよね、いや前回十分喋ったからね、これについては、うん、うん、なんかまあ簡単に言うとも うちらは本当何らかのことを託されてますと神様にね、うん、そうそういうことだと思います。それが何かっていうのは一人一人違うから、うん、
やっぱりね、そのあやさんがね、あいって言ってたじゃんか、
うん、
やっぱりイエス様もイエス様が大事に言ってるじゃん、
うん、
人を自分のように愛しなさい、それが一番の愛ですよ、うん、愛じゃないわ、それが一番大事なことですよと、
うん、
あ、もちろん神様は最初2番目ね、2番目ね、
2番目じゃない、それと同じぐらい、
同じぐらいって言ってるのか、うん、まあ
そこがポイントじゃない、
そう、そこがポイントなんだよ、それあやちゃんの言ってることは本当その通りですよ、本当に愛ですよ、やっぱりそれも、それも男女の関係の愛、
ね、さあ、そこだけいいよ
誰も言ってねえから、そういうことはせっかくいいとこで
早く閉
じれるかなと思ったら
そうそうそう、私も今何かこうね、閉じるためのなんか最後のいい話題はないかと思っていた
収めてくれかけてたのに自分で
ボケツを掘ったら、
うん、なあ、また収集つかなくなった
ら、
ま、
そうそうそう、話がぼんやりして終わってしまうまあいいかまあ、でもなんかまあそのね、人に伝えたいことってのはね、人それぞれ違うからさ、だからあのその週末のことに関して強調して伝えたい人がいるっていうのもやっぱり、そう、じゃあそこの、 あの教会が違うとか牧師さんが違うっていうのも自分の観点だからね、うん、でもうそういうふうなところから入って、あのイエス様を知る人もいるかもしれないしね、
脅すためじゃない、うん、いや、それをね、
うん、
そういう時が来るから、あの本当心に留めといてくださいよっていうのと、
うん、
脅すのと違うから、
うん、
あの前も言ったけど、その人に愛を持って滅びてほしくないから伝えるってのありだと思うよね、
うんうん、
でも多くの伝道者がさ、脅して使ってるからそれが問題っていうう
んうん、
とだと思うけど、だから聖書書いてあるじゃん、もう何やるにしてもそこに愛がなかったら意味ないやつ、うんうん、そういう話だと思うよ、その何やそれあのいや多分そういうことだと思います、そこに愛があるかっていうのをよく聖書にね再現されるそこだと思います、
ね、
うん、
あとはまあ急いで伝えなきゃいけないということもあるかもしれない、あのその勢いってのもあるかもしれないから、うん、そこら辺もちょっと見直して頑張ってみることがあってもいいかもね、うん、じゃあこれで閉じましょう、
はい、
内藤さんにまたお祈りしていただいて、お祈りが終わったら手を挙げていただいたら私が最後にお祈りします、お願いします。神様、この祈りを主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。
アーメン。